皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は寺田工務店社長の寺田雄一さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。寺田工務店の寺田雄一です。
それではお話を伺う前に、寺田工務店社長の寺田雄一さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。寺田さんは昭和34年の生まれで、静岡市のご出身です。福井工業大学建設工学科を卒業され、住友建設、現在の三井住友建設へ入社。マンションやホテルなどの建設工事で現場管理を学んだ後、父親の経営する寺田工務店へ、平成8年社長に就任され、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、寺田さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきまして、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
今紹介聞いておりますと、昭和34年の生まれということで、はい、人生で一番充実した時期って言いますかね、はい、働き盛りの頃というような感じですね。
はい、そうですね、はい、頑張ってます。はい、
静岡生まれの静岡育ちですか。
もう本当に、はい、その通りです、はい、
静岡は立ち入ったようなことをお聞きするんですけど、はい、どちらですか。
静岡市駿河区です。はい、
駿河区っても広いですけど、
静岡駅の南口からこうずっと海に向かって、道があるんですが、石田街道という道があるんですけども、ちょうど静岡駅と、海の海岸の、中心あたりの、そんなところが
中田あたり、
はい、中田ですね、
ですかね。はい、小中学校はすると、あの辺は どこ行くんですかね。
小学校は、中田小学校というところでした。で、中学校は、少しそこから安倍川の方に、大里中学校というところです。
ああ、そうですね。です、はい、大里までそんなに遠くないでしょ。
そうですね、
ある程度10分くらいのくらいだと思いますけどね。多分子供さんの頃から利発なお子さんだったろうと思うんですけれども、生き物っていうか昆虫はお好きだというふうに聞いたんですけど、
小学校の頃はもう中学も通してそうなんですけど、勉強は、あまり得意ではなかったんですが、昆虫、生き物ですね、そういったものがすごく好きで、もう本当に、外を駆け回っていた、そんな記憶です。
昆虫を捕まえてきたり、はい、あるいは見たりして、はい、それでまた図鑑かなんかで、
そうですね、
そういうのが好きなんですか。
はい、それもそうですし、近くにトロ遺跡がありまして、でその頃は、沼地がすごく多かったものですから、大きなこう食用ガエルのオタマジャクシとか、そんなのもすごく興味がありまして、それを、タモですくっては遊んでいたような記憶があります。はい、
食用ガエルってどうでもいいんですけど、すごい声で鳴くんですよね。
そうです
ね、夜中にウォーウォーってね、どうしてあんな声が出るのかと。
はい、
ね、聞いたことないです
。ない、すごい声だよ。
あ、そんな食べるんですか。はい、食べはしないんですね。
食べはしなかったですけども、は
い、食べるって言うよ。で、食用があるっていうんだ。
そうですよね。
で、食べたことはないな。それから、スポーツもおやりになってたって、もう中学高校の頃はやっぱりやってられたんですか。
はい、運動神経がいい方ではなかったんですけれども、小学校の頃から、走ることが好きでして、よく 運動会なんかはその当時は、まあ、クラスで、一番早い生徒をですね、こう代表でみたいな形で、リレーの選手みたいなのがありまして、うん、その時だけ自分も、学校に向かう時が自慢できるかなと思ってたんですけれども、で中学に入りまして、陸上部に入りまして、で私の場合には、まあ、中距離っていうんですかね、超中距離っていうんですか、うん、1500メートルくらいの距離の大会に、うんうん、出させていただきました。
一番大変な距離だそうですね。中距離っていうかね、
はい、
800なんてのは大変だっていうふうによく聞きますよね、はい、それで高校を出られて大学が福井工業大学というふうにさっき説明ありましたけれど、はいはいはい、で工学部の建築工学科、
そうですね、はい、
で専攻は何なんでしょう。
まあ、空間芸術というところのコースにがあったものですから、そこが何て言うんでしょう、本当に建物を作るっていったその枠にとらわれていないイメージがありまして、照明器具のデザインとか、もっと大きくは、都市全体の、デザインとか、そういったものを学べるということがありましたので、あ、ここはいいんじゃないかなということと、あと自分が太平洋が育ちだったので、うん、日本海側っていうのが全く知らなかったもんですから、そんなあれで福井工業大学の方に、行くことになりました。はい、
いいですよね。私どもは太平洋側に住んでると太陽は海から昇って山へ沈むんでしょ、から日本海側へ行くとね、その太陽は山から昇って海へ沈むんですよね。その海に沈むのが綺麗でしてね、
はい、
私わざわざその夕日を見にね、何回も行きましたけど、とっても素敵ですよね。
そうですね、もう本当に私カメラといいますか写真を撮るのがその頃からの趣味で、もう本当に向こうの、海に出かけては、カメラを持って写真を撮ってたような記憶があります。はい、
しかしそういうふうにお聞きしてくると、子供さんの頃は昆虫も好き、動物が好き、それから陸上競技、それからまあ写真とかね、まあ、真面目な賢い方だったな、私どもなんかと全然違うなっていうふうに、
全然真面目ではなかったんですけれども、はい、
で、まあ、その空間芸術っていうのはいきなり聞くと何のことだろうと思いますけど、聞いてみると、あ、なるほどそうかということです。まあ、インテリアとかその照明とかそんなのも全部ひっくるめてやるし、はい、それから都市空間といいますか、はい、外へ出たアウターの世界で、
そうですね、
そのデザインをするというか、はい、都市計画みたいなも、
はい、
そんなものもやる。
そうですね、
はい、いいですね。やっぱりあんまり建築だけにこう特化するよりも、いろんなね、そのバリエーションがあっていいじゃないですかね。
はい、もう本当に今は建築の仕事をやっているんですけれども、振り返って考えると、そうやっていろいろなことが幅広く学べたことが良、かったかなと思います。はい、
これは学生時代が福井の工業大学ということですから、福井も歴史と文化の奥行きが、ね、
そうですね、
広いというか深いという、
はいはい、
まあ、いつも私は日本から行くと福井とかね、新潟とかね、石川とかの辺に行くんですけれど、
はい、
一年の平地なんかもいいですよね、東尋坊とかね、とっても素敵ですよね。
はい、
まあ、考えてみると非常に合目的的って言いますかね、
はい、
自分の人生に合うような形で自分をこう作り上げていったっていうか、コースを歩んでるなっていうような感じがしますね。
いや、全然そんなことはなかったんですけれども。
そうですか。
あともう一つは、福井を選んだのは雪が、静岡では降らないので、ニュースなんか見ますと、福井県はすごく雪のシーンが自分の頭の中に、あったもんですから、まあ、そんなのもありまして、福井工業大学選んだんじゃないのかなと今思い起こすとそう思います。
冬の気候風土はちょっと厳しいかもしれませんけど ね、
そ う、 ね、はい、
そうですか、
はい、
それで大学を卒業されて、住友建設に入られたということですね、はいはい、これは静岡じゃなくて東京ですか。
そうです、はい、どこで勤務するかまでは自分では選択できなかったものですから、通知が来まして、まあ、東京の方にということになりました。
はい、ですか。
爽やか談話室は寺田工務店社長の寺田雄一さんをお招きしております。
住友建設に入られて、
はい、
まあ、何年か、4年か5年おられたんです
ね。そうですね、4年間でした。はい、
どういうああいうような大きな ジェネコンといいますかね、どういうことが主な仕事なんでしょう。
もう本当にあの例えばマンション建築ですと、もう最初の、また建物ができてない、地面に、杭工事ですね、杭を打ち込むところから、始めさせていただいたり、それとか、四ツ谷だったと思いますけれども、銀行の建築とか、あとホテルの改修工事もやらせていただきまして、はい、
まあ、やっぱり割と大きな建物っていうか、そういうのが多いんでしょうかね。そうですね、
はい、
まあ、基礎工事っていうのは指示基盤までこうあの基礎打ち込んでやるということですね、はい、まあ、今ねあの地震がいろいろ問題になってる中でね、はい、うまく指示基盤までね基礎を打ってるかどうかとかね、いろいろありますよね。
そうですね、
地質地盤の違いがありますね、はい、だけどそういうことをその住友建設あたりで学んだっていうこと、実際に体験したっていうことは非常に大きな意味を持ってるんじゃないですか。
あのもう本当に大学の時はむしろ夢を追っていろいろデザインとかそういったものだったんですけれども、まあ、就職するにあたっては、まあ、自分も男ですから自分一人でやっていかなくちゃならないなと思いまして、うん、夢ばかり追っているわけにはいけないな、まあ、そんなあれで、ちょっと現実的にはなりましたけども、はい、
でも、ね、夢ばっかりは生きていくわけにはいかないから、まあ、そういう現実のね、
はい、
まあなんて言いますかね、非常に厳しい作業って言いますかね、仕事、現場の仕事みたいなこともおやりになったっていうのは、結果としてね、
はい、
建築家としていいんじゃないかと思いますね、
はい、
広がりが出てくるんじゃないんでしょうかね。
そうですね、建築的なことも学ばさせていただきましたし、うんうん、もう本当に多くの方ですね、社員の方、それから、その会社を支えるサポート業者の方、うん、もう本当に一つの現場を通して、いろいろな方とコミュニケーションを取れたことが、非常に大きかったと思います。
うん、はい、そうですね、人生っていうのはだから結果的に見るとみんな目的にかなったような生き方をされてきたってね、はい、さっき それ、まあ、そういうもんじゃないっていうふうにおっしゃいましたけど、私なんかから見ると見事に設計された、ね、人生を歩んでおられ、で要するに住友建設に4年おられて、はい、その後お父さんの経営されて、
はい、
お父さんが経営されてる寺田工務店を継いだという、はい、帰ってくるってことに対して違和感というのはどうなんですか。
ちょっと父が、検査入院等で、体の調子を崩した時期がありまして、もともと長男でしたので、そんな父を見てまして、まだまだ東京で仕事はしたかったんですけれども、地元静岡に戻りまして、まあ、家業を継ぐようなことを決めたわけです。
はい、本当に高校息子ですね。私なんかの生き方と全然違う、はい、やっぱり立派なもんですね。でもともと寺田工務店さんというのはお父様が作られた、
はい、
その会社って言いますかね、
はい、
なんですけど、ずっと昔からその静岡だったんですか、先祖から。
はい、そうです。うちの父は、駿河区の中島というところの出身なんですけれども、まあ、そのあたりの代々の、大工としてですね、やってきた人間だったものですから、もう父の時代から木造住宅を中心として、やってきたような工務店です。
はい、まあ静岡のね、はい、帰ってこられて木造を中心とした住宅、それから東京で住友建設と言われた時のね、
はい、
そのジェネコンとしての大きなビルとかね、はい、マンションとかそのホテルとかいろいろあると思うんですけど、その落差っていうか、そういうカルチャーショックみたいなものはないんですか。もっとも子供さんの時から見て、お父さんの仕事を見てるからないんでしょうかね。
実はすごくありまして、短い4年間だったんですけれども、まあ、そういった大きな組織の中で大きな建物を作ってたものですから、戻った瞬間は、まあ、工事規模も、小さかったですし、そこで働く職人さんの雰囲気も全然違ったので、最初は正直言って戸惑いがありました。はい、
そうでしょうね。はい、まあしかし仕事仕事によってそのいいところとね、その厄介なところといろいろある。これまたね、人生のあれでしょうからね、役割みたいなもんでしょうから、
はい、
いいじゃないかと思いますけれども、まあ以来もう何年になるんでしょうか。
どうでしょう、
30歳ぐら
い
に戻ってこられて、
はい、そうですね、27歳くらいですかね。
その時はもう結婚されていたんですか。
結婚してました。
そうですか、はい、で余計なことですけど奥様とどこで知り合いにな
られた。ですね、まあ二人とも静岡の出身なんですが、まずその妻も東京で仕事してまして。
ああそうなんですか、はい、じゃあ東京で知り合いになられて。
そうではなくて静岡にお互い戻ってきて、まあ、会うような状態だったんですけれども。
そうですか、
はい、
で地元の静岡に帰ってその家業を継いだということですけれども、はい、やっぱり時代の移り変わりによって仕事の量とか規模とかそういうのはどんどん変わるわけでしょ。
そうですね、最初自分の会社に戻った頃はですね、まだまだその木造住宅の考え方も、もう本当に家を作る木造住宅を作る大工さんがですね、まあ、自分たちの、得意とする、建物を作るといったイメージが非常に強かったんですけれども、もう本当に最近では住まわれるお客様のことを思いですね、もちろん地震等に対して災害に強い建物であることはもちろんなんですが、省エネで、非常に快適に、住んでいただくそんな努力が、なされている、木造住宅に変わってきたなと非常に、強く思います、うん、はい。
まあ、私どもは私もそんなに打ち立てたわけじゃないんですけれども、やっぱり私も含めて友達に聞いてみると何にポイントを置くかというと、うん、その工事をお願いした、ね、はい、ところの工務店さんとかそういう方々の人柄っていうかね、うん、その雰囲気とかそういうものがね非常に選択の、ね、重要な要因になるっていうふうに私は思ってますけどね、はい、そういう意味ではなんていうかお人柄から見て非常に誠実な、ね、感じを受け入れて、うん、おそらく依頼主にとっては信頼感が寄せられるんじゃないですかね。
確かにその、まあ、技術的にも建物が、うん、お客様にとって快適なものでなければならないっていうものとですね、今おっしゃっていただいたようにやっぱり特にうちの会社の場合には建て替えが多いんですけれども、うん、そうしますと思い出深い既設の建物を解体して新しい建物を建てるような形になるので、まあ、そういったものを完全に姿を消して壊してしまうのではなくて、うん、その既設の建物の一部を、使わせていただいて、新しい建物に生かすといった、まあ、そんなことをするとお客様も非常に喜んでくれたりして、うん、まあ、そういった面では本当に家づくりの思いというのが一つは、非常に重要なことなのかなと思います。
そうですね、はい、やっぱり家族と一緒に生活してきたその空間っていうのは自分にとってみるとかけがえのないそのなんか人生っていいますかね、
そうですね、
そういうふうなものを大事にしてくれるっていう、はい、業者の方っていうのが一番いいんじゃないですかね。
そうですね。
で近年やっぱり、一番大きな問題は耐震化っていうの問題がありますよ ね、 すね、
はい、
この辺はどうなんでしょう。
はい、耐震もですね、まあ、耐震等級3とかっていう言葉を皆さんよく、お聞きすることがあるかと思うんですけれども、まあ、耐震等級1、2、3ってありまして、1よりも3の方が当然その地震に強いわけなんですが、ちゃんと木造住宅であっても、そういった構造計算をして、今の、求められている建築基準法上のものが耐震等級1であるとすると、まあ、その 1.5 倍の強さが耐震等級3というものなんですけども、まあ、うちの会社の場合には耐震等級3をもう本当にお客様にお約束させていただくようなそんな家づくりを行っています。うん、はい、
確かに新耐震ができたのは昭和56年かなんかですね、はい、東海地震ですかね、はい、で静岡県は全国一時厳しい、
ね、
それにさらに罠するような形でですね、はい、耐震基準を、ね、はい、設定されているということで、まあ、非常にこれ口で言うのは簡単ですけど地盤や地質の関係もあってね、
はいはい、
どこでどういうふうな、ね、その仕様にするかというか非常に難しいようですね。
はい、私はその駿河区の中田というところなんですけれども、やっぱり田んぼの田 野地とか、水とか沼とかですね、そういった地域のところは、やっぱりそういった地名がつくだけあって、地盤が、建物を建てうるための強さがない、場所もありますので、まあ、本当にそういったところはちゃんと地盤調査していただいて、それなりに、地盤改良、地盤補強をする必要が、ある地域が意外と多いですね。
そうですね。はい。まあ、特に埋め立てしたところね、先般 の、 東日本大震災もね、はいはい、千葉県の浦安の方でね、はい、クイックサンドっていうか 流動化ね、はい、流砂化現象っていうのが起こったんですけど、はい、まあ私もああいうふうに浚渫した土砂を埋め立ててそこにその土地を造成するっていうのは一番その厄介なことなんですね、後で考えると、
ね、そうですね、本当に建物が建ててからではなかなか回収できない部分なので、うん、本当に地盤調査、地盤改良というものは、家を建てる上で非常に重大なことだと思います、
う
ん、はい、
そうですね、はい、それとまあ、ある物件といいますかね、はい、それを建て替えるなり改築するなりいろいろあると思いますけど、ね、そういう時にやっぱりいろんな下請けの業者さんも使うわけですよね。
はい、そうですね。
それの選択なんかも非常になんか難しいんだそうですね。表面だけでは分かんなくて。
そうですね。はい。で、特に一般住宅の場合にはですね、大きな工事ものと違いまして、直接そこのお施主様とお話ししながら、各サポート業者が打ち合わせさせていただきながら、仕事を進めていかなければならないので、ね、そういった点では本当に工事始まる前に着工式というものをさせていただくんですけれども、まあ、事前にお客様と、その家作りに携わらせていただくものが顔合わせさせていただきまして、まあ、今から工事を始めさせていただきます、よろしくお願いしますといった本当にコミュニケーション作りからさせていただいている次第です、うん、はい、
コミュニケーションと同時に祈りを込めたようなね、そうですね、そういうものがあるというのは私は非常にいいことじゃないかな。ただ無機的なものを作るっていうよりもね、はい、命が宿るというふうな、
ね、そうですね、
はい、そういう意味ではなんとなく寺田さんに合ってるのかなっていう感じをお話を伺いながらね言ってるんですけど、
FM ハイ爽やか談話室、寺田工務店社長の寺田雄一さんにお話を伺っています。
まあ、日本の住環境全体ね、まあ、ランドスケープっていうかそのデザインっていうかそういうことで考えると、はい、先進国に比べるとやっぱりちょっと日本の建築、木造建築で頻繁に建て替えしてあんまり規制がないもんですからバラバラに建ってるということ、はい、でしかも電線なんかが外に出てるので、はい、なんか外国で長く暮らした人が日本へ来るとなんかおもちゃバッグをひっくり返して蜘蛛の巣かけたようだなんて書いてある本がありましてね、はい、まあ、なるほど極端だけどそういう感じもあるのかななんて思いますけどね、
はい、そうですね、日本の住宅は25年から30年しか持たないんじゃないかみたいに言われているところがあると思いますけども、まあ、今ようやく国が長期有料住宅みたいな、考え方を取ってまして、弊社も、そういった、末永くお客様に、快適に使っていただける住宅に、心がけています、はい、
今のお話を伺ってね、はい、感じるんですけどやっぱり日本の人たちって昔はこう地域的な連帯感と一体感があったけどそれが、まあ、第二次世界大戦以後その個って言います個々のね、
はい、
に重点が置かれる生活様式もそうですし、はい、建物もそうです、まあ、ちょっと個の主張が強すぎるのかなってトータルバランスみたいなものはね少し社会全体が欠けてるのかななんて感じしますけどね、はいはい、もう少しこう国も早くねその辺に気づいてくれて、まあ、気づいてもこれは言わやすくして難しいんですけどね街づくり都市づくり、はい、景観というのをね、はい、重視したその国に、ね、なってほしいな。ヨーロッパ その古いところなんか改築するにしても外観はほとんど変わらなくて、はい、中の機能を変えてしまうっていう、はい、あるようですね、
はい、静岡市駿河区にもこうすごく素敵な街並み等がありますので、まあ、そういった面を考えるとそういった街並みの景観も崩さずに、各家庭が快適に、過ごしていただいけるような一個一個のデザインということではなく本当に街づくり都市づくりというような考え方を持って進めていけたらなと思っています、
うん、はい、そういう意味で、まあ、寺田さんのようなお考えを持っている方あるいはお仲間もおいでになると思いますけどね、はい、 積極的にもっともっといろいろ発信してね、行っていただくといいかなというふうに思いますね。はい、
そうですね。
ぜひこれからはそういうふうな方面に、ね、はい、発言していただければというふうに思いますけれども、はい、で、まあちょっとメモしていただいた中にお客様顧客とのパートナーシップって言いますかね、そういうこと書いてある、
はい、
まあ、同じ立場で土俵の上で話し合いをしながら、はいはい、よりそのいいものを作っていくというふうなこと、はい、まあ、これがやっぱりあれですか、寺さんのところの家作りって言いますかね、はい、それの基本なんですか。
はい、実は私静岡県で、家作りに非常に熱い思いを持った、方々と勉強させていただく、機会がありまして、うん、そういった方々と、常日頃一番大切なのはやっぱりお客様が本当に家作りしてて、楽しかったねって思っていただけるようなものでなくちゃいけないということで、先ほど述べたような家に対しての技術的なものではなくて、本当に作り手と、住まい手がですね、笑顔で、になれるようなそんな家作りが大切なんじゃないかなと思っています。
まあ、自分が住んでこのうちはあの方に設計し、うん、施工してもらったっていう、はい、忘れられないようなね、はい、そういうふうなうちになると素敵でしょうね。
そうですね、最近うちの会社ではご竣工させていただいた建物の、ね、小屋裏にですね、住み壺と、それと思い出の、写真ですね、うん、お客様と撮った着工式の時の写真とかですね、それから上棟式のお餅巻きをさせていただいた写真などを、小屋裏に入れて、まあ、10年経っても20年経っても私たちの思いはずっとお客様と、一緒ですよというようなそんな思いで、工事をさせていただいてます。
素晴らしいですね。いや、そういう誠実さって言いますかね、愛情っていうかね、それがうちに生きてくるっていうのは嬉しいことですね。ところで仕事をする上においてなんかいくつかのその何ていうかテーマっていうかね、
はい、
基準っていうか、はい、スタンダードみたいなものをお持ちになってるっていうんですけど、はいはい、夢って言いますかね、はい、それちょっと紹介していただけますか。
はい、うちの会社にはそのスタッフに一丸となって、お客様の家づくりができますように目標みたいなものがありまして、で住む人に優しく夢を叶え命を守る家づくりというものなんですけれども、まあ、それを5つに分けまして、住む、それから人ですね、あと優しい、あと夢、命、そういったものに分けて、5か条にしまして5つの約束というものがあります。
あ、はい、5つの約束ですか、
はいは
い、いや、いいですね。そういう気持ちっていうかね、はい、初心っていうのを、まあ、貫いていけるっていうのは素晴らしいことだというふうに思いますね。最後に何かアドバイスって言いますかね、
はい、
あったら一言いただきますか。
はい、そうですね、先日の大きな震災等もです非常に感じたんですけれども、やっぱりラジオの存在というのはすごく大きいなと思います。で特に静岡はやはり、大きな地震が、もういつ来てもおかしくないというような状況なので、そんな中でハイさんのですね、役割っていうのは非常に情報発信、していただけるというのは大きいのかなと思います。また万が一そういったもし大きなそういう震災等に、見舞われてしまった場合でもですね、もう静岡市民の、心を癒してくれるような、そんなハートフルな、ものもどんどん伝えていっ ていただけたらなと思っています。
はい、寺さんのお言葉かりで一生懸命やっていくつもりでありますので、はい、これからもよろしくお願いします。
よろしく
お願いします。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
今朝の爽やか談話室は寺田工務店社長の寺田雄一さんを迎えしてお話を伺いました。寺田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。